その価値の相対化というのをだから、なんていうかな、まあ分かりやすいところで言うとですね、僕なんか大きな影響を受けているのは、今その本を探してますけど、これですね、ファイヤー・アーベントっていう、まあアナキストですけども、まあアナキストって聞くとまたほら、ね、黒旗振ってなんかヘルメットかぶってそうなんだけど、そうじゃなくてこの人、まあ、あの 大哲学者ですけども、科学哲学ですね、まあ、彼なんかの立場で言えば、まあ、簡単に分かりやすく言えば全ての価値判断は、意味あるんだって言ったら、違ういろんな意見は全ていいということを言うわけですよ。で、僕も基本的にはそうですね、だから人それぞれなので、世界は非常に多様なので、だから全てのものがお互いに違う意見であっていいということですね。いいからこそ僕は僕の意見を言うということですよね。で価値を共有できる人たちとつながるし、まあ、敵対する人は敵対、お互いに敵対し関係をすればいいわけで、敵対している相手を敵対しているがゆえに殺すと言ってるわけではないので、違う意見は違う意見で、そう違いますねって言って相手に対して礼儀を尽くすというか、その、まあ、そういう意見の違いの自由はお互いに認めましょうと。だから私は認めますから、あなた方も認めてくださいと言ってるんだけど、まあ、6次元の人たちは経験的に言えば6次元と8次元の人たちは経験的に認めないですね。まあそうですよね。まあ、そのことの弟子とか、あるいはその事実かどうかっていうのは言い争ってもしょうがないんだけど、現実に、まあ、分かりやすく言えば、アメリカの共和党の人たちってほとんど8次元ですけど、8次元の人たちっていうのは、まあ、とにかく自分と違う意見は聞かない、見ない、読まない、ね、読まないでよくない。っていう、そういう立場だから自分の価値の中に立てこもるわけですよね。だけど多かれ少なかれ人間っていうのは自分の価値に立てこもってるっていうふうに見えますね。だから自閉症であるように見える、だから正常者というものが本当に正常なのかっていうのは、
まあそうですね、
疑わしいですよね、見ないもんね。
正常者っていうのも一つ病のような気がしますけどね。
だから健常者っていうのは健常であろうと自分は気が狂ってないって一生懸命その振る舞ってるっていうか、
そうですね、理由を探しているというか、
自分は気が狂ってなくて、あいつらおかしいけど俺は正常なんだっていうことを、だけど実は自分自身が気が狂ってるっていうのは一方でよく知ってるところがあって、でそれを人にさ悟られないっていうか、人に見せないように一生懸命努力なさってて、というふうに見えますけどね。まあ、違うという方がいるなら、まあ、ぜひそういうお話をしたいですけどね、びっくりするぐらい閉鎖的ですよね。食べるものにしても音楽にしても読むものにしても、美術で見るものにしても、やっぱり非常に狭い範囲で、
まあ、それはもう僕もそういうところありましたがよくわかりますけどね。
そう、なんでそういう狭さを持ってらっしゃると思います？
まあ、それはやっぱり効率じゃないですかね。
効率がいいってこと、
やっぱりその、まあ、大人になるってことは効率を高めることですよね。だからその、まあ、哺乳類が成長するってことは、まあ、効率を良くするんですけど、子供のうちは効率悪くいろいろ学ばなきゃいけないんだけども、一度学んだらもうそれ固定しちゃえばもう効率がいいですから、っていうことだと思うんですけどね。
なるほど。
考えられるの
は、若い時の方がその柔軟で好奇心が旺盛なんですよね。若い時の方が柔軟で好奇心が旺盛なんですね。
まあ、だからそれをもって人間はその幼形成熟だっていう言い方もあって、幼いまま大人として成熟、子供の形質を持ったまま大人になったのが人間という哺乳類で、 だからまあ子供っぽい人の方が人間的だとも言うこともできるんですけどね。
まあ、そういう言い方ですね。でも最近の経験で言うと、子供っぽい人は、なんていうかな、相当ひどい人も多いよね。
まあ何を思って、何を思って子供っぽいっていうのは、
そうですね。それはだから、それでまた難しい問題だよね。だけど、まあ他人は他人だから、お互いにね、他人で、やっぱり基本的にはこう礼儀が必要であったり、
はい、
相手を尊重する必要があるし、
そうですね。
うん、それは自分の娘ですらが、やっぱりきちっと礼儀を取らないといけないわけだよね。たまたま、まあ、さっきも坂田で話したけど、知り合いが、まあ、自分の娘だからって問答無用に家に行ってドアベルを押したんだけど、変な男がいるって言ってお母さんに電話してて入れてくれなかったって傷ついてるんだけど、それはだけどアポイントメント取らないで自分の娘のところを押しかけていく方が間違いですよね、やっぱり。
まあ、そうですね、
うん、
それはそうです。今怖いですよね。
怖いです。
都会で一人暮らししてたらね、
うん、だからそのだから普通のだからそういう手続きが必要なわけで、だから僕なんか言ったのはなんかお前そんな娘が自分から自立していくことをだから認めないのかっていう問題があるわけでね。子供が親から離れていくことは肯定すべきことなわけだよね。
はい、そうですね。
で親もまた子供から離れていかなきゃいけないのに、そうやって子供をなんか娘に対してさ、なんかそうやって父親なんだから問答無用に訪ねてってドアベルを押してもいいんだ、入れてくれるんだと思い込むっていうのはさ、お前おかしいんじゃないのってのあるわけだよね。お前本当は娘とセックスしたんじゃないのかって言ったら違いますって言うから、まあそれは違う方がいいんだけどだけどその子供をいつまでも自分の所有物だと思うってのは間違いですよね。だからそのまあお互いを尊重しましょうということはまあそういうことなわけで、だからといってその自分の意見と相手の意見が違うということを隠す必要はないわけですよね。ね、まあその隠さなきゃならない面もありますけども、でもだから価値はその意味でおいてはちっとも相対化してないわけです。つまり価値が相対化したってことは逆に相対化してないわけですよ。一人一人の責任において価値が明示されるわけですよね。だからそういう意味では価値は相対化してないわけなので、トータルにはだからなんていうか、その多様性の中でバランスが取れるということなので、うん、というふうに思います。
はい、
なんかもう終わりますけど、あの生崎さん、なんかご意見最後ありますか？
いや、もうちょっと途中途切れちゃったりしたので、あまり話が見えないところもあったりするんですけど、
まあでもあの今その個展に向けて邁進していくわけですね。
まあとりあえずそうですね。
うん、はい、坂田さんもなんかペインティングを描いてますよね。最後になんかこういうその自分の価値の相対化を含めて意見言って終わりたいと思います。
はい、相対化、そのなんだろう、なんかまあ私そんな長く生きてきたわけじゃないんですけど、そのなんて相対化っていうか、その自分の経験から言うと、周りに自分の意見を押し殺して、そのなんて周りに合わせて生きていくって、そのある意味その責任持たないっていうことなんで、まあなんて、
ね、
ずるいっちゃずるくて楽っちゃ楽なんですけど、うん、なんか私はそれが結構苦しくて嫌だったんですけど、その、まあ、状況にかいろいろな状況下においては、そのなんかそういうのを自分を押し殺さなきゃいけなかったりとかってもあったんですけど、そのなんていうの、ちゃんとその自分の意見持って、自分の意思持って、責任持ってそのやっていくっていうのは、そのすごい重要っていうか、当然のことっていうか、人間として生きるには必須なことじゃないのかなと思って、その ちゃんとその自分の考えを持ってそのいろんなことをそのペインティングしてもっていくっていうのことはすごい基本的なことであるふうに思いました。はい、
はい、以上でした。というわけで、建築系ラジオにくっついてる美術系ラジオが終わります。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、どうもお仕事邪魔してすみませんでした。